Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ御門の編、2月28日放送分前半です。皆さん、こんばんは。今夜も、隅田隆平のハマグリ御門の編の時間がやってまいりました。早速、今夜のゲストを、呼び込もうと思います。今夜のゲストは、男の墓場プロダクション、杉作 J 太郎さんでございます。
どうも、よろしくお願いします。
お願いいたします。
どうもどうも、ありがとうございます。お招きに預かりまして、
今日は朝から大阪から車でお越しいただいて。
初めてね。
はい。
第二京阪。初めて乗りました。
乗って。
最初下走ってたんですけど。
いつも移動されるときは下道で移動されてるんですよ、ね。
いつもはね、はい、明治の工場の横通る道ありません？
明治の、あれはどこでした？高槻とかその辺ですか？
ああ、そうです。高槻警察署があるとこ。
はいはい、明治のチョコレートの、看板がある。
あそこを通るんですよ。はい、今日は、ね、あっちをね、通らずに、その、第二京阪ですか？
はい、はい。はい。
未来の道みたいな方から来ました、ね。
あの、ジャンクションがすごいとこ。
すごかったですね。もうあれいつもね、あれ何号線ですかね、あっちの方。明治の工場がある方は。
明治の工場がある方は。
43号。あのね。適当な数字言いました
ね。今ね、適当に話合わせてたんですけど、私ペーパードライバーで、いつもね、ペーパードライバーってダメですよね。いつも人の車ぼやーっと乗ってるんで、何が何だかわからないままいつも。
ペーパードライバーって言っても、運転したことはあるんでしょ、でも。
それがね、二十歳の時に免許を取って、今私41なんですけど、二十歳の時に一回だけ乗ったんですよ。
その後は
乗ってないんですよ。
なんでですか？
というのも、その教習所行ってた時に、その、僕すごいどんくさいんですけど、これでうまいことをちゃんと免許を取るためには、その教習所の教官と仲良くならなあかんと、いうことで。
まあ、最初はね、最初乗った時は知らない人ですもんね。
そうなんですよ。で、なんかね、
いつも同じ人と乗るんですよね。
あ、でもね、僕の時はなんかもう交代制でしたね。一回一回事業によって違ったんですけど。
違う人が。
違う人が。で、その時々でなんか調子いいことを言ってて、じゃ必要以上に仲良くなりすぎて、で、その仮免とか取ってね、路上教習とか行くじゃないですか。もうその時なんかふざけてね、まあ、組山っていうとこあるんですけど、そこの、
組山っていうとこがあるんですけど
、その辺のね、なんか走っててね、僕、大久保自動車教習所っていうとこ行ってたんですけど、ラブホテルとかあるじゃないですか。そこの駐車場とかふざけて、なんか、
ちょっと、
入ろうとしたりとか、やめとけお前みたいな、そういうノリの。
その人と？
いや、教官、おっちゃんですよ。で、そういうふざけたノリで、お前危ないでとか言って、お前絶対事故るわ、でも丸しといたろみたいなことがずっと続いて、それで僕ね、教習所卒業して、で、そっから、免許、もう一回ちゃんと取りに行かないとダメじゃないですか。で、一年ぐらい時間空いてたんですよ。なんか邪魔くさくて、ギリギリ、一年はダメか。
その、なんか期限が切れちゃうからね。そう
ですね。期限のギリギリの期間まで何もしてなかったんですよ。で、とりあえず取ってっていうことで、で、なんかもう、ね、
受かったんでしょ、でもね。
受かりました。うん、で、勘が鈍くなったなとか思いながら、一回ぐらいしか電話、で、電話じゃない、その、今なんで電話って言ってるかわかんないですけど、乗ってないですね。ちょっとボケてますね。
まあ、もうじゃあ乗らないね。
まあ乗らないですね。
ね、20年間乗ってないってことは、この先の10年、20年もこのまま行ったら乗らないけど、でも何かの時にそういう、タイミングってくるかもしれないですね。
いや、でもね、娘ができたんで、やっぱりそういうね、お父さんなんで運転しないのっていう話が必然的に出てくると思うんですよ。
今、これから。
今まだ、
まだ赤ちゃんですね。まだ、去年、お家したから。
ね、夏に、うちにお越しいただいた時、まだ。
いや、赤ちゃんでね。
いや、僕ね、杉作さんが素晴らしいなって思ったのは、うち来られて、翌日ですかね、メールいただいたときに、その、すごい丁重なメールいただいて、その、普通、お礼のメールとか、まあ、お礼の手紙とかにしても、結構、まあ、ひな形があったりとかする。あるじゃないですか。霊状とか、記号とか、なんかやったら今出てきたりするじゃないですか。だから、杉作さんの場合は、
季節の話題とか盛り込んで。
もう、フリースタイルというか、その、
いや、ちょっと待ってください。なんか、失礼なメールだったんじゃないですか。
いや、違うんですよ。その、常識がないとかいう意味ではなく、その、超えてらっしゃるというか、まあ、家ね、
不安になってきました
ね。いや、うちの家来られて、まず、冷房から褒めてくださってたんですよ。 クーラーがすごい。
そう。あの、暑かったから、あの日。
よく聞いておりました、みたいな。
感動の極地でしたね。いや。あと、稲荷寿司じゃないですか。
そうです。稲荷寿司美味しかったですとか。
あれはすごかったな。
で、あのね、番茶まで言及されてました。
そうです。
番茶、あんな美味しい番茶を飲んだことがない。
あの味が結局ね、僕あの後ね、スーパーマーケットとか行きましてね、はい、京都で、こう、京都がこう、発売元、製造元のお茶をね、はい、あれ、ほうじ茶って言ってたでしょ？
あ、ほうじ茶でしたっけ？番茶じゃなかった。ほうじ茶でした。
あ、番茶だ。
番茶ですか？
番茶って言ってた、はい。買って帰るんだけど、あんな味のないですよ。
あ、本当ですか？
あれ、相当やっぱりお茶屋で買ってるって言ってましたけどね。
お茶屋で買ってますかね。
やっぱりそうですよ。あれはね、ちょっとなかなか、さすが京都は、やっぱり京都の方のこのこだわりというか、ああ、このさりげないところにこうこだわる、こう贅沢というよりも何かこうこだわり。
ええ。
まあそこだなと思ってね。
まあでもその番茶は京都のもんなんですけど、まああの、冷房は普通のね、あれですけれどもね、クーラーで。とかそういうの褒め、ね、そうか、いろいろこう項目立てていただいてて、赤ちゃんが可愛かったです。いなり寿司美味しかったです。ごといっぱい書いてくださってて、
あの、つぶらやこうきちさんがね、はい、死ぬ前にそういう遺書を書いて。
おいしゅうございました。とか書いてありました。あの、つぶらやこうきちスタイルでしたよね。だから、あ、手紙とかってこういうふうに書かなあかんのかなっていう。
もしかしたらじゃあ僕その時ね、死期が迫ってたのかもしれないです。いや、本当ね。
今から思うとそうでしたね。
バイオリズムがあるのかもしれない。はい、丁寧に何もかも思い出したい時と、さらっと行くときと。
いや、ほんまにそうでした。あ、何かでなんかね、既視感っていうかあったんですけど、それは、あの、冷房、
あれ、美味しゅうございました。
よく聞いておりました、みたいな。で、いなり寿司美味しゅうございました。っていう。
四季が迫ってた。
いやでもね、京都は、KBS 京都は今回が初めてですかね、ご出演されるのは。
ありがとうございます。もう初めて KBS 京都の社屋をね、
はい、
見た瞬間はね、ちょっと若干の感動がありましたね。
あ、そうですか。南海放送で、痛快杉作 J 太郎の、ドッキリナイトナイトナイトされてるじゃないですか。
はいはい。
全然雰囲気は違いますか？
そうですね、それやっぱり京都ですからね、ここは。
京都ですね、杉作さんが。
僕のやってるのはあれ松山ですから。
ええ。
やっぱり松山と京都の違いっていうのはありますね。
それは当然ありますよね。
やっぱりね、京都はね、
はい。
本拠地ですよね。本拠地とか都としての。
ああ、はい。昔、都があったところですかね。
松山からちょっと南に下ったところに、ね。はい。大津って町があるんですよ。
ええええ。
で、そこに、我流山荘っていうね。
はい。
ものすごくね、こう、重要文化財なのかもしれない、もしかしたら。ええ、もう、超立派なね、見た目はボロボロなんですよ。
あ、
ボロボロって怒られますけどね。はいはい、見た目は掘ったて小屋みたいなんですけどね。はい、中に一歩踏み込んだりね、よく見るとね、例えばだから全部京都のね、
はい。
職工さんとか、大工さんを、その大津の方が、延べ1000人ぐらい、大昔に呼んで作った。だから、そこに、その大津の町にそれがあるのもすごいことなんですけど、
はい、
やっぱり京都なんですよね。そういう職人さんのもと、素晴らしい名工とかがいたのは。はいはい、で、その名工が全てを作ってる町だから、この町は。やっぱり何もかも、パッと見た感じが違う感じしますよね。
だから僕ら京都に住んでたら、まあ、その辺が麻痺してる部分はあるんですかね。当たり前のようにそれを享受してる部分があったりするんで。うん、だからね、先ほども話してたんですけど、狂った野獣っていう。
大変ですよ、野獣が狂ったら。野獣だけでも偉いこと
ね。ねえ、東映の渡瀬恒彦さんの映画がございまして、バスジャックを。
そうです。京都の街中をね。
京都の街中は走り回る、
うん、大覚寺行きバス。
あ、大覚寺発京都駅行きっていうやつですか。
はい、
丸太町通りを東へとかって言ってましたよね。
丸太町通りを走ってい
く。走ってましたよね。だからここが丸太町通りと今出川通りの間なんですよ。
近所でしたね。今来るときに、大阪から来たときは丸太町通りを通過してきました。
あ、そうです。丸太町通りは狂った野獣で。
見たら僕もね、あ、狂った野獣の、通りを今通過してるんだなと思ってね。
そうなんですよ。で、 あの映画の中で、
1975年ぐらいです。
ですよね。あの時に鶴瓶さんが DJ をされてたじゃないですか。はい、そのバスジャックの模様を随時伝えてらっしゃって。
次はなんとかですね、なんとかね、やってました。
だからあの放送局っていうのはきっと、
なんかサテライトスタジオみたいな感じのね。
そうでしたね。公開放送してましたよね。
あれがここなんですね。
あの、きっとここで撮ってたぐらいじゃないですかね。もしかしたら、ここはいつから ?81 年からですか。あ、そうか。じゃあ、昔、京都新聞の上にあったときに、で、お池の方の京都新聞ですか?お池じゃない?丸玉地か。
あ、ここ、じゃあ、ここは当時はなかった?
あ、ここは81年からですか。あ、じゃあ、ここではないんですけど、その前の前身の、だから1975年とかだったら、近畿放送の頃ですかね。だから、ちょうどその時に鶴瓶さんが近畿放送で、ワイワイカーニバルですかね。なんか、そういうラジオされてて、だから、ちょうどその時のタイミングなんじゃないですかね。
古い話ですからね。今、これ聞いてる人なんかは、これ、なかなか、なんでそんな古い話するんだろうって思ってるかもしれないけど。なんでしてんでしょうね、これ、ね。
いや、あの、ね、すいません。
そう、渡瀬さんがね、その、数年前に渡瀬さんにお会いしたときに、はい、その映画のこと聞いたら、鶴瓶さん、ま、同時上映、日本立ての、おまけの方の映画だから、予算も少ないわけですよ。はい、それで多分ね、京都撮影所で撮ったやつだから、もう京都の街中を、バスでぐるぐる走る、
走りまっとけっていう。
で、監督のお宅も、あの辺なんですよ。
はい、中島さんの。
はい、だから、多分もしかしたらあのバスに、バスで拾っていくぐらいの。
乗ってうちに帰るぐらいの。
もう送りもバスでみたいなぐらいの。で、それで、撮影したんでしょうけど、渡瀬さんがあの映画、そんな映画、誰も出てなかったろうって言うから、はい、鶴瓶さん出てましたよって言ったら、鶴瓶とか言ってね、直接鶴瓶さんですよって言ったらね、出てないよそんな人みたいなこと言ってましたからね。
あ、杉作さんその時に、なんか殺されるかって思ったって前おっしゃってましたよ。その時の渡瀬さんの迫力がすごくて、鶴瓶?
いや、渡瀬さんはね、まあ、先入観もあるんですよね、はい、こっちのね。映画で渡瀬さんが出てくると、はい、大抵もう、いきなり殴りかかってくるような役が多かったですからね、渡瀬さんは。まさにその狂犬のような。
はい。
まあだから狂った野獣ってのも渡瀬さんのことなんですかね。まあバスのことなのかもしれないけど。
バスも、あと運転手さんも大変になってましたもんね、あの映画の。
川谷さんと片桐さんとね。まあだから渡瀬さんの、先入観があったんでしょうけど、一番最初はね、僕ね、2時間ドラマでご一緒させていただいたんですよ。
杉作さんが出演者として出られて、
はい。そして、下田と伊豆の下田ってとこにロケに行ったんですけどね。はい、僕は渡瀬さんのこと大ファンでしたからね。今日は渡瀬さんに会えると思ったんだけど、200メートル以上近寄れませんでしたね。
200メートルってかなりの距離ですよね。
300ぐらいあったかもしれないです。
その距離の中にはもう入れないぐらいの緊張感を。
もう本当、エヴァンゲリオンみたいな。もうちょっともう言葉で言えないぐらいので。
あ、そうなんですか。
やっぱり、先入観もあるんですよね。だから、それ僕の。で、近寄れないんですよ。そしたら、中西良太さんって言って、俳優さんで、渡瀬さんとかと仲の、一緒にマッドポリスやってた。まだ渡瀬さんが主役やると、狂ったとかマッドとかね、そういう題になるんですよ。
つきますよね。
マッドポリスで仲間やってた中西良太さんが、出られてて、はい、で、渡瀬さんと一緒にその、鳩場っていうんですかね、突堤にいましてね、
はい、
渡瀬さんたちは、で。僕はもう近寄れなくてね、300メートルぐらい離れてたとこに、はい、まあ出番が違ってたから、一緒のロケ隊で動いてはいるんですけど、離れた場所にいたんですよ。はい、そしたら中西さんがね、こっち歩いていたんですよ。はい、そしたらね、中西良太さんだと思って、ただね、中西さんが僕の横通っていくときにね、拝んだんですよ、手合わせて。多分それ中西さん流の挨拶だったんだと思うんですけど、僕ね、殺されるんだと思ってね、今日、終わるのかな、ぐらいのね。それぐらい迫力が。
そうですよね。杉作さんが前に、私その狂った野獣っていうの初めて見たのが、3年ほど前に杉作さんが編集されたスピードアクション。
はいはい。
ロマンアルバム。
徳間書店のね。
徳間書店の出された時に、池袋の新聞芸座で、はい、オールナイトで、その本出版記念ので、4本立てぐらいのされたことがあったんですよ。狂った野獣と、爆裂都市と、 あとビッグマグナム黒岩先生と、うん、もう一本もあの渡瀬さんの主役の銀行強盗するあの小林さん、暴走パニックの4本立てのを見に行ってたんですよ、はい、僕ちょうど東京にいた時なんですかね、妻と一緒に見に行ってて、はいはい、でその前 の, ト, あのトークショーがあって、その時におっしゃってましたね、はい、あの時はそう渡瀬さんにあの鶴瓶さん出てましたよねって言った時は、
あ、それはあのその時撮影の時じゃなくてその話聞いた時、
あ、聞いた時、あの時は殺されると思ったって、ね、もう笑福亭鶴瓶殺人事件ですよって、ね、おっしゃってた、
やはり先入観もあるんですよね。それとやっぱりそのなんていうんですかね、静かな迫力がやっぱり渡瀬さんありますんでね。ただまあそんな本当怖い必要なかったと思いますけどね。僕あと喧嘩が強いみたいな話もよくあるじゃないですか。
ありますね。芸能界最強だったっていうのは。
僕以前ね映画の、まあ、自分らがやってる赤羽プロダクションの、はい、映画の上映会をやりましたよね。かなりロングランでやった時の最後の頃でね、はい、最終、朝の上映会にね、人がね、2、3人しか来ない時やったんですよ。他は入ってたんですよ、はい。そしたらね、その来てた中のお客さんが、帰りに駅のとこでばったり会いまして、はい、芸能界で一番やっぱり強いのって誰でしょうねみたいなこと言ったんですよ。
はい。
で、言われたからね、僕がね、そうですね、ってね、渡瀬さんじゃないですかねって言ったらね、その方、あ、渡瀬恒彦さんですか、うん、じゃあちょっと後で聞いてみようって言うからね、え、ちょっと待ってください、なんでですかって言ったらね、いや、すいません、挨拶遅くなりました。私、TBS の人間なんですけど、渡瀬さんの息子が僕の隣の机にいるんですよって言ったらね、ちょっと、もうその話やめてもらえませんかって言ってね、あくまでも噂ですから僕が聞いてるのは、みたいなね。あ、
その方が見に来てて、
渡瀬さんの息子さんの同僚が。
すごいですね。僕もね、同じというか、だいぶ違うといえばだいぶ違うんですけど、ある時に、まだ二十歳ぐらいの時ですよ。私、京都の宇治っていうとこが、実家があるんですけど、そこの本屋さんで、週刊ゴングを読んでたんですよ。週刊ゴングを立ち読みしながら、ちょうどその時、小川直也選手が、橋本慎也選手に、東京ドームで、まあ、半ばガチンコのような試合仕掛けた時あったじゃないですか。あの直後で小川さんがブレイクした時で。
まだ小川がちょっと嫌われ者みたいな頃ですよね。
そうですね。小川直也さんが、元柔道の、
ちょっと、銀メダル。表情も硬くて。
そうです。で、目もいった感じで、で、新日本プロレスファンの、なんか目を覚ましてください T シャツみたいなのがあったんですよ。それを T シャツを着ながら、で、短パン履いて。
誰が？
私です。
そんな、短パン、T シャツを着てたの？
そう、T シャツ着て、短パン履いて、で、短パンからちょろっと出てる携帯のストラップは、蝶野正弘ストラップやったんですよ。で、その状態で、週刊ゴングを読んでたら、隣にいたね、青年から、プロレス好きですかって言われて、もう好きに決まってるじゃないですか、その風貌から。
プロレス好きですか？
プロレス好きですかっていきなり。
いい質問ですね。
いきなり言われたんですよ。
なんか、哲学的な感じもありますけどね。
で、どう見ても好きなシチュエーションやったんで、見ての通り好きですって言ったら、それこそ、誰が一番プロレスラーで強いと思いますか？新日本プロレスって限定されましたかね、新日本プロレスで強いと思いますかって言われて、あまりプロレスって強さのみを競う競技じゃないから、誰が強いとかっていうのとまた別の物差しってあるじゃないですか、プロレスって。
強いのが好きとは限りませんね。
そうですよね。だからそういうショーマンシップとかっていうのもあるんで。
僕なんかね、高校の頃ね。はい。クラスで一番人気あったのは長州力さんというかね、吉田光雄選手だったんですよ。
あ、まだ、
吉田光雄時代の。
長州力になる前
の。なる前の。ほんで、その時、吉田光雄さん人気あったんですけど、それはね、弱かったから人気ありましたからね。
そうですよね。長州さんって、ああいうブレイクする以前は、そういう、強豪外国人レスラーが、猪木、坂口、藤波とやる前に当たって負けるっていうような。
それも、キャメルクラッチとかでタップする感じのね。
ラクダが食べて。
確かね、僕の記憶が間違ってなければね、あったんですよ、一回それが。
あ、そうなんですか。
で、キャメルクラッチでタップした時に、次の日学校でみんなもう、まだ吉田光雄さんだったと思うんですけど、吉田大ブームが起きてね。あ、もしかしたら、長州力になってたかもしれないですね。
なった頃かも。なってもまだそういう中堅の時ありましたもんね。
長州力っていう名前もおかしかったんですよ。
いや、そりゃそうですよね。長州、山口出身やからって言って。
だって名前すごいのに、すぐ負けてるから、 長州って言って、力って言って、なんで負けてんだろうみたいなね。
そうですね。ローランボックとかでもすぐ一瞬で負けたりしてますね。
あれ、反省が早かったんですよ。
で、だから不思議な質問だなと思ったんですよ。強さ弱さだけはないのに、あ、強さかって思って、ちょっと待ってくださいね。うん、強さっていう観点からいくと、レスリングで、オリンピックに出ている、中西学じゃないですかね。はいはい、まあ、当時若手レスラーだったんですけど、はいはいはい、答えたら、その青年がね、ありがとうございます。中西の弟ですっていう。そんなことありますか？
すごいですね。そういうこと、あるような気がしますね。あったような。
杉作さんはたくさんありそうですね、そういうことは。
僕はあったと思いますね、そういうことね。
そのシンクロニシティとか、それこそ、杉作さんにお会いするっていうことで、一昨日ぐらいにね、その狂った野獣を、家の近くの、その、ビデオワンっていうね、東映映画がいっぱいあるビデオ屋さんがあって、そこで、久しぶりにいっぱい借りたんですよ。はいはい、で、昨日ちょっとね、仕事の合間に、見てたんですよ。はい、見てて、で、ちょっと、ね、鶴瓶さんが出るぐらいのところで、あ、鶴瓶やーとか思って、で、ちょうど歯医者を予約してたんで、歯医者いいかなと思って、一旦止めて、事務所の、近くの追松通りっていう骨董品屋さんとかがよくある通りがあるんですよね、大阪に。よくね、中田カオスさんがよく目撃されるんですよ。骨董品を集めてるらしくて。で、そこの通り歩いてますと、そのね、ドラマか映画のロケで、道を止めてたんですよ。はい、道を止めてて、で、ちょっと、待ってくださいって言われて、しばらくぼーっと待ってて、何のロケかなって思ってたら、ばーっと、男優さんが走ってきたんですよ。ばーって走ってきて。で、パッて見たら、駿河太郎さん、鶴瓶さんの息子さんやったんですよ。さっきまで、鶴瓶さんのところまで狂った野獣を見て止めたばっかりで、息子が今度走ってきて、
これは不思議ですね。
こういうことあるんだなっていう。
いや、でもやっぱり世の中はね、本当まあ、時々ありますよね、そういうことがね。で、僕、そういうことがあるとね、僕、やっぱもう死んでんのかなとか思う時あるんですよね。これ、なんか夢見てんのかなみたいなね。
だからね、私もね、ちょっと死期が近づいてるのか、最近それが続いたんですよ。その、ドッキリナイトナイトナイトで、杉作さんが、はい、お好み焼きとご飯を初めて食べたとか、
はいはいはい、
北野誠さんに、
はいはい
言われてね、大阪に来た時に、
大阪で、
で、お前、杉作君これや、大阪ではみんなこれ食うとんねや、とかって言われたっていうのことをおっしゃってたじゃないですか。うん、で、まこさん言いそうやな、とか思って、で、それを聞いてて、で、次にね、僕名古屋のまこさんのラジオに出てるんですけど、うんうん、CBC ラジオ行ったらね、うん、その、7階ですかね、スタジオパッて入ったら、まこさんがお好み焼き食うてたんですよ。
ご飯は
焼きそばでした。今嘘つこうと思ったんですけど、焼きそばと、
焼きそばとこの、
お好み焼きを食べ
られ
ました。
それは美味しいかもしれませんね。
美味しいですよね。うん、でもや、あ、
いやでもやっぱりそう、あるんですよ。
あるよ、すごいなとか思って。
今思い出しました、僕ね。別に話聞いてなかったわけじゃないですよ、はい。僕も思い出してたんですけどね。はい、池玲子さんっているんですよ、東映の女優さんで。はいはいはい、で僕ね、家で原稿書いててね、はい、感動的な原稿書いてたんですよ、池さんのね。
はい、
ほんで、慎吾さんの、山城慎吾さんの原稿書いてたんですけど、ちょうど池さんの下り書いてて、はい、もうどうしても出かけなきゃいけない時間が来たから、はい、途中でやめてね、バスに乗ったんですよ、家の前から。そしたら昼の間のバスだったから空いてってて、そしたらね、後ろの方から、そんな子供が騒いでんですよ。で、お母さん横にいて、なんとかしなさいって言ってんだけど、まだ騒いでるからね。
はい、
で、チラッと後ろ見たらね、子供がすごい可愛い服着てるんですよ。あ、なんか可愛い、立派な可愛い服着てたお母さんだなと思って、お母さんの顔見たらね、はい、池玲子だったんですよ。僕、その時はね、これはびっくりしましたね。だって池さんはもう芸能界を辞められてましたから、ほんで池さんがどこで何してるかもね、ほとんどの人知らない。誰に聞いてもね、鈴木のりみさんとかに聞いてもね、わかんなかった頃なんですよ。
それはすごいですね、その。
これは本当にびっくりしました。ほんで、僕もね、本当だろうなと思って、でも声が間違いないんですよ。声にすごい特徴あるから。
そうか。声って変わんないですもんね、絶対。
最初で声で、そうですよ。子供を叱ってたんだけど、はい、声を聞いてね、でも聞いたことある声だなと思ったんですよ。ほんで、振り返ったらね、ええー、と思ったら、口元にほくろがあってね。ほんで、池さんが、僕、家の近所だからよくその辺は知ってるんですけど、はいはい、池さんがあるバス停で降りたんですよ。そこはね、 あの、さっきビデオ屋の話が出ましたけど、はい、池さんがね、東映で売り出したんですけど、はい、日活時代にも映画で主演されてる、日活、あら、うん、日活で映画に主演されてるのあったんですよ、はい。そのビデオはね、あんまりレンタル店に置かれてなかった、ほとんど。はい、珍しく池さんとか、池さんのビデオが置いてあるレンタル屋が一軒あったんですよ、そこに。で、僕そこで借りたことあったんですよ。はい、なんでここに池さんのビデオあんのかなと思ってたんですけど、はい、その近所でおりました。だから多分あれはあのレンタル屋のおっさんが、池さんが近所に住んでるから、はい、もしかしたら知り合いで、入れてたの。
その可能性もありますよね。
もしくは、そのビデオから抜け出してきた。その、置いてあるビデオの中から、イキさんがスッと出てきて、
スッと出てきて、
バスにたまたま乗った奇跡の、そういえば月が出てたな、なんて、いや、昼間だと言いましたけどね。いや、でもそういう不思議なことがあるかもしれない。
あるもんですね。
願えばね、だから、手合わせてことだけど、一生懸命願っても現れないけど、
はい、
何かこう意識の下でね、一生懸命願ってるとね、そういうことがあるのかもしれないですね、世の中は。
なるほど。ちょっとここで一曲、杉作さんの選曲の。
今日ね、
はい、
僕自動車で来ましたんで、
はい、
松山から自動車でね、来た、
はい。
で、この後このまま車乗って東京まで行く。
あ、東京行かれるんですか？
東京行くんですよ。で、長距離のドライブなんですけど、はい、で、また帰りに、またその帰りに長い放送、はい、松山で。で、レコード選んでる時間がもうないんで、はい、
今日はたくさんね、袋にレコードを持って、
部屋にあった、
お越しいただいて。
シングルレコードを適当に持ってきた。はい、で、京都でもぜひかけさせていただけるっていうんで、はい、これやっぱりね、すごく知ってる曲をかけるのもいいんですけど、覚えてない曲をかけて、
はい、
どんな曲だったかをね。で、スミトさんも知らないと思うん
だけど。いや、知らないです、ね。
聞いたことあります？
わからないです。イメージすらできないですね。
で、僕もね、もう昔すぎてね、
はい、
もう全然わからないですから、これ台が、オーノーって言うんですけど、
オーノーって書いて
ます、ね。まさにオーノーって感じでね、オーノーユージーなんて言ってね、そんな感じなんですけど、これかけましょうか。
コモドアーズ、コモドアーズよろしいですかね。コモドアーズですか。
うん、コモドアーズ。これはアメリカのグループじゃないですか、はい、もしかしたら。
コモドアーズで、オーノーです。コモドアーズで、オーノーを聞いていただいてるんですけれども。
どうですか？
いや、私、英語もわからないんでね。
これね、
はい、
僕、この曲をなんでね、
はい、
本当僕、KBS 京都でかける1曲目、
はい、
もう本当運命の、僕のお初を、
はい、
お初の曲なんです。
そうですね。
で、何にしようかと思ってね。
はい、
で、これ僕、これ、コモドアーズ。
もう、ジャケットだけで。
いや、違うんです。詞がいいんですよ。歌ってる表現の中身がいいんです。
これね。
でね、はい、僕はこれ、洋楽はね、このテストができるんですよ。はい、言葉の意味はわからなくても、はい、表現力があるじゃないですか、はい、歌う時の歌唱の歌に込める、
はいはい、みたいな。あれは外国人でも分かりますよね、きっと。お母さんのこと言ってるんじゃないかって。
もしくは大事な人に呼びかけてるんですかぐらいは分かるじゃないですか。
そんなこともお母さんじゃなくと思うってことですよね。うん、
だからこれもそれが分かるかどうか、このクイズなんですよ。
なるほど。
これ、今ラジオ聞いてる皆さんも、ちょっと連想してほしいですね。
オーノーで、
まあ、オーノーはあまり考えずに、
今
の、このコモドアーズの表現力から、
ね。コモドアーズの表現力で私が感じたのは、うん、別れの歌ではないんですかね。うん、別れで。
まず第一関門突破。いや、確かにね、
はい、
ハッピーな曲じゃないですよね。
まあ曲調で。
すごくいいことがあった。宝くじが当たったみたいな曲じゃない。
あとこのテンションにはならないですよね、宝くじが当たった。
でも当たってます。すでに表現力テスト、第一関門、さすが。
うん、で、まあ。
やっぱりね、弁護士という職業は。
そうですね。
そういう人の機微にね。
そうですね。
敏感でなければ。
これやるべきですね。トレーニングとして、
うん、
洋楽いっぱいかけて、知らない洋楽かけて、その言わんとしていることを予想するっていうのは。
いわゆるその被告のね、まあ、被告でいいんですかね。
刑事裁判で、正式に言うと被告人っていう
被告人、
はい。
被告人のね、言葉じゃない、何かその醸し出すものから被告人の何かを読み取る能力が
やはりこれトレーニングできるということですね。
弁護人にも裁判長にも裁判官にも、はい、まあ、傍聴人にもまあ全員に必要だ。
必要ってことですよね。
さあ今当たってます。第一関門突破。
別れの歌で当然これは男性から
別れかなっていう別れいや別れは確かに選択肢にはある。
はい、 別れは選、には選、が選択肢になるということは、まあ、うまくいってない過程っていうことですかね。
うん、だからすごく当たってますよ。
うまくいってない過程で、うん、もしかしたらこのまま、それこそ、うん、もうこのままでは離婚してしまうっていうような、家庭が崩壊してしまう、
うんうん
うん、親権はどっちが持つんやみたいな話。
ああ、でもね、もう ほぼ当たり。
あ、そうなんですか。
読み取れてます。
本当ですか？
うん、これね、どういう歌かと言いますと、はい、この男性がね、恋人に対して、はい、目の前にいない恋人に対して、訴えかけてるんですよ。
はいはいはい、
でその恋人じゃあ今どこにいるかっていうと、はい、さっき出かけてったんですよ、
俺
以外の男に抱かれるために出かけていったんですよ。でそれを
知って、シビアな歌ですね、
知っていたそしらぬ顔して送り出した俺っていう。そして今夜はこのままじゃ眠れない。
でもそら寝れないでしょう。
でも明日戻ってきたら俺はそしらぬ顔でお前を迎えるんだなみたいな。
そんな歌詞ですか。
すごい歌でしょ。いやでも当たってますよ。だから別れの予感はある。でね、ただこの人ね、もう一歩行きますとね、はい、離婚する気が今のところないんですよ。でなんでかって言いますと、はい、もしかしたらね、はい、女性の方が完全に去っていく可能性はある。そしたら離婚成立ですか。
いやでもね、当事者の意思が合致しないと、うん、まあ、協議離婚だったらね。
なるほど。
裁判とかになったら、その離婚理由があったらあれですけど、女性が浮気して、抱かれに行ってるわけですよね。
女性が戻ってこなかったらどうですか？
でも戻ってこなくても、まあ、女性が法的に言うと、有責配偶者っていう、責任のある配偶者なんで、うん、女性からの離婚請求は、もし裁判とかしても認められないですよね。
認められない。はい。そういう歌なんですよ。男の方はね、はい、もういいと。お前が他の男に抱かれてるのは、お前が、他の男に抱かれているのもいいけど、ただ、俺を必要としてくれれば俺はもうそれでいい。ただし、お前の腕に抱かれるのはあいつなんだよなっていう。でも、目を閉じればお前が忘れられない。どうしても忘れられない。今夜はとても眠れない。まあ、その、彼女が出かけた夜の話なんです。コモドワーズ。
コモドワーズ。
王の。
王のでした。
もうやっぱりね、こう、いい内容でしたね。
KBS 京都ラジオからお送りしております隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜のゲストは杉作 J 太郎さんにお越しいただいております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。リスナーからメールをいただいております。
はい。
こちらは笹岡グリーン車禁止さんからいただきました、うん、そんなことあったんですかね。
グリーン車禁止、
笹岡さんがグリーン車禁止されたっていうな。
笹岡さんって
広島
新次さん。
いや、どういう
笹岡慎二さん。
はい、このラジオネームどういう意味かなとか思って。
グリーン車禁止。
そんな事件ありましたかね。
グリーン車乗りたいですよね、僕も。
当然、広島カープの選手であれば、ね、うん、グリーン車ですよね、移動は。笹岡グリーン車禁止ってどういう、まあ、それはさておき。杉作さんに水野春夫さんの愛弟子、うん、ボンちゃんこと、西田和明さんの問題についての見解をお聞かせ願いたいです。
問題。これさっき、実は僕もちょっとね、なんだろうと思ったんで、まあ、調査したっていうことね、住田さんに聞いたんですが。はい、まあ、映画を作るのかな、もしかしたら。
なんか、まあ、出資してくれとか言って、うやむやになって、それで問題になってるっていうような話なんですかね、ちょっと。
やっぱりね、この映画ってやっぱり、ちゃんと作ろうと思ったらお金がすごくいるからね、はい、それを集めようとしたんでしょうかね。
まあ、作ろうとしていたのか、
うん、
っていうところがまた問題になってるんじゃないですかね。そもそも作ろうとしていたのかみたいな話にもなってるのかもしれないですよね。
まあこれはじゃあできなかったら解消しかないんじゃないですか。
まあそれ当然そうですよね。当然だからそれがだから実現できてないか問題になってるんですかね。
まずね、まあ、これ西田さんのね、はい、話題ではないかもしれませんけど、
はい、もう西田さんの話題僕らは知らないですからね、わ、うん、かんないんで、
西田さんの話題とは違うかもしれないけど、はい、基本的に借金はね、借りたとしてもね、すぐ返した方がいいですよ。
それは実体験に基づくっていうのは
忘れちゃうから、借りてる方は。
借りたこと自体を。
で、貸してる方は忘れないんだよ、これが。
まあ、それはそうですよね。
まあ、ものすごい子供じみた話してますけど、僕なんかだからね、忘れるのが怖いから、
はいはい。
もう、なるべくすぐ返すようにして
。借りた場合は。
ええ。
そうですよね。
まあ、借りるって言っても僕の場合、150円とか、200円ぐらいまでですけど。
その単位のお話を、ええ。でも、貸した方案外覚えてるんですよね、それは後から。
200円でネチネチ言われたらたまりませんからね。
その辺の意識が欠如してたっていう。
ボンちゃんも200円ぐらいなんですかね。
いや、あのね、200円だったらこんなトラブルにはなってないと思うんですけどね、ボンちゃんは。
トラブルになってるんですね。
トラブルになってるということで。
すみれさんもよくは知らないんでしょ？
いや、僕もね、知らないですよ。なんかネットニュースで見ただけで。
この人はなんでそれが気になってるんですかね。
そこですよね。で、
この人が貸してんのかな。
笹岡グリーン車禁止が。で、その可能性もあるんですか？だからいろいろ結構そういうことでお金を借りてらっしゃったんじゃないかという、本人がね、何とも言ってないんであれですけど。
これ返してくださいっていうのを言っても、返すお金が今ないよって言われたらどうするの？
返すお金がないよって言われたら、でもまあ権利はあるわけですよね。だからまあ裁判って基本的にそういう時に起こるんですよ。うん、あの、返せ、いや返せへんとか、あるいは借りてないって言い出す時があるんですよね。そもそも。
うわぁ、出ました。
あの、今、あるところで問題になっているのはそれなんですよね。
出ましたね。あの、そう言ってんのかもしれない。じゃあこれもね。
あります。よくあるのが、その、まあ、金銭の授受はあったんだけれども、うん、一方は、だからお金をね、もらった方は、贈与だと思ってましたと。返す義務のない贈与だと思ってました。
くれたと思ってましたと。
っていうのはよくあるんですよ。で、渡した方は、いや、あの、返してもらう約束で、金銭の授受がありました、みたいなんで。
難しい話ですね。
一回ね、私それで、その、昔ね、弁護士になる前に司法試験受かった後、司法修習っていう研修があるんですよ。はい、で、それで大阪地方裁判所で私研修してたんですけど、うん、私が、まあ、その修習生っていうのは、裁判を傍聴するんですよね。うん、傍聴するんですけど、その時に配属されてた部であった事件が、あるキャバクラで、キャバクラで勤めている女性に、まあ、貢いでた男性が、
う
ん、後に、あの貢いだお金をは、貸したお金だから返せと。
うん、ありそうな話だね、これ。
それに対して女性はあれは贈与だから返す義務がないって言って争ってた事件があったんですよ。
うん、これはありそうな話ですね。
で、その時にその、もうね、ほんで当事者の主張がずっと対立しているので、うん、最終的にもう尋問ですよね。当事者が出てきてそれぞれの代理人が尋問するっていう記述がやってきまして、
尋問
するんですよ。よくあのドラマとかで
清水さんが尋問したの。
いや、それはもう僕ら研修生、僕修習生という研修生の立場なんで、もうずっと傍聴してる。
本当のこと言えってこと？
あの、それぞれがそうです。あの、ほんまこうやったんちゃうかみたいなことする。
膝の上に重い石乗せて、
その
まだ言わないかお前はみたいな、竹の棒かなんかでみたいな。
あの、日本の司法制度は
そんな今ない。
今それはないので。
よくありましたよね、あの、樽にね。
あの、クガたちみたいなやつですよ。
うん、とかあの木の樽みたいなところに頭からつけたり。
それはな、今の司法制度近代化されてるんで、それはないんですけれども
。世界的にもないんですかね、それ。
国によってあると思いますよ。
アメリカとか。
いや、アメリカないと思います。でもアメリカもすごいこと言ってましたね。この間、あの、トランプが、あの、銃の問題で、学校で銃とかで事件起こったりするじゃないですか。だから先生も武装化せみたいな。
アメリカは事件が多いね、銃の事件が。
先生武装化って、
それこそ。この間銃メーカーがどっか潰れませんでした？
あ、ありましたっけ？
ええ。
だからね、どうしてもね、アメリカってあるなんか、あの、誰でしたっけ、あの役者なの、全米ライフル協会の。
全米ライフル協会の役者がいるんですか？チャールトン・ヘストンがそうなんですか？
チャールトン・全米ライフル協会ですよ。
あ、そうですか。
で、だから、いろいろね、選挙の時対立するじゃないですか。
チャールトン・ヘストンって今政治家になってるってことなんですか？
政治家ではないんですけど、全米ライフル協会の、あの、要職についてるはずですよ。これは、あやふやな、あの、記憶で喋ってるんですけど。
厳しい岡八郎さんみたいな顔した人ですよね。岡八郎さんがキリッとなったような。
もうそうです、そうです。
ええ。
そんで、その時の裁判で、結局、その言われたんですよ。うん、あの、墨田君、君はこの事件についてどう思うと、裁判長にその法廷に入る前に言われて、うん、その裁判では、まあ、男性は貸したから返せ。女性はもらったもんだから返さないって主張してたんですけど、うん、いや、私これ逆だと思いますよと、うん、裁判長。はいはい、普通、男って、女性にお金渡す時に、いや、返さんでいい、返さんでいいっていうのが男で、うん、で、その時女性の方は、いやいや、返しますから、っていうことを言ってたはずで、うん、実際これ裁判の主張と本当にあったことっていうのは逆じゃないですかみたいなことを僕は裁判長に言ったんですよ、うん、そしたらもう烈火のごとく怒られて、お前は民事訴訟の原則である弁論主義も知らんのかと言われて、弁論主義っていうのは当事者の主張しない事実を判決に 基礎にしてはいけないっていうのがあって、当事者はそんなこと言ってないやろ、逆のこと言ってんのに、お前は、だから司法試験8回も落ちるんや、とかって。
相手の推察で物言っちゃいけないってことですね。そうですね。
当事者が言ってないことを勝手に認定しちゃダメなんですよ。民事訴訟に関して言うと。
あの、写真週刊誌の、清原のつぶやきみたいなやつですよね。わ、はい、あ、俺や、みたいな。
わいはなんとかや、な番長はなんとかや、
あれ全部言ってないことだもんね。
ぐらいで。で、だからそういう認定をしてはいけないみたいなことを言われて、いや、それは分かってるんだけれども、うん、その、裁判での事実認定を超えた意味では、実際はそうですよっていう意味で僕は言ったんですけど、うん、で、いや、そんな怒らんでもな、とか思ってたら、で、尋問が始まったら、うんうん、で、まず、男性が、まあ、原告で、男性に対して女性の代理人が尋問していくわけですよ。うん、あなた、ほんまお金渡すとき、いい格好して、うん、解散でいいとか、言うたんじゃないの本当は、うんうん、とかって、ずっと厳しく尋問していったら、もしかしたら、そうだったかもしれません。って言い出して。
変わってきましたね。
で、今度は、男性の代理人が女性に対して、あなたね、お金は、受け渡してもらったときに、ちゃんと返しますって、あなたは本当はそう言ったんじゃないのって言ったら、うん、言った気がしますって。私の言った通りやったんですよ。
面白い話になってきたじゃないですか。でさっき怒った人はどうなったのそれ。
怒った人
を。怒られたのはそのまま
使って。あの裁判長がね。だからその時に裁判長が僕が隣で傍聴したんですけど、うん、僕の顔をまじまじと見て、こっくりうなずいたんですよ。で、その法廷が終わった時に、墨田くん、君は社会を分かってると、うん。急に手のひらを返してね。まあ、言い方ではあったんですけど。
いや、でも、なかなかのもんですね。これ本当のいい感じの悪い人だったら、それでそうは言いませんよ。うん、若者に対してね。
はいはい、うん。そうですよね。研修生と裁判長という立場なんですからね。うん、
自分の意見を変えないですよ。なかなかの人物だった
んですか？いや、なかなかの人物でしたね。なかなかの人物で。でも裁判官とか、あ、まあ、そっか。
裁判長。
その方は裁判長。
やっぱり裁判長とかになるって言うと、やっぱりそれぐらいの人物でないとなれないんですかね。
まあ、いろんな方いらっしゃいますけどね。もう本当にすごい。
いろんな方いるってのは、人物じゃない人もいる。
人物じゃないというか、なんか適当に処理してはるなっていうのいらっしゃいますよ、当然。裁判官って同時に何百件か事件抱えてるんですよ。で早く事件を処理したいっていうのがあるんで、もう早い段階で、まだ当社の主張が整ってないような段階で、もうこのぐらい間取って、これで和解どうや、みたいなことを言
う
てくる。
ガンダムシードって見た。
あ、僕ガンダム、見てないんですよ。
ガンダムシードっていうのはね、はい、シードを持つもの、今ちょうど韓国のね、カーリングの人が、はい、プラモが好きだったっていうんでね、はい、僕もにわかにすごくよく思い出してるんですけど、あれの、ね、シードっていうのが種を持つ者、はい、頭の中に新しい新人類としての種を持つ者たちが主人公なんですけどね、はい、その人たちはね、できるんですよ、それが。うん、何百件のことがね、はい、同時に全部、さー
事務所に能力が。
それだけの話です、ね。いや、だからそれまあまあ、それ話元に戻しますと、はい、あげたあげないの、はい話のお金の話じゃなかった。
いやそうです。ボンちゃんの話だったんですけど、まあ、わからないっていう。
あ、この話はもうぼやっとしてます。
そうです。具体的なことわからない。ちょっと抽象的な話にしましょうか。はい。こちらは、
もしかしてお便りがそれしか来てなかったんじゃないですか、
ね、いや、違います。ちゃんとしたお便りを、あ、ちゃんとしたって言ったら、ちゃんとしてないみたいな誤解を生むんで、ちゃんとしたお便りいただいてたんですけれども、はいはい、7人目のレニオシさんから、7人目のレニオシ。さんですか、ねうん、からいただきました。隅田さん、柳田さん今日いらっしゃらないですけど、うんそしてスペシャルゲストの杉作さん、こんばんは。杉作さんが出演するということで初めてお便りします。僕は杉作さんの大ファンなのですが、今日は不安はみんな知っているけど、なかなか表立ってメディアで取り上げられることのない杉作さんのダンディーな部分をいっぱい紹介してくださいと。うん、今日の放送楽しみにしていますと。これ杉作さんを前にダンディーな、ね、部分を紹介してくださいって読むのもちょっと変だったかなとも思うんですけど、はい、私ね、昨日、まあ、今日杉作さんとお会いするっていうことで、杉作さんの本を、また読み返してたんですけど、
すいません、それもう、重たいのに。
昨日ね、帰りの電車の中で、恋と股間っていう。
うわぁ、もう、忙しいのにそんなもんまでやってもらって。
これ、6年ほど前の本ですかね。読み返し。
付箋までつけていただいて。
そうなんですよ。電車の中で仮に付箋つけてたんですけど。
研修生がつけたんじゃないでしょうね。
違います。いや、素晴らしいこと書いてらっしゃるなって思ったのは、はい、まあ、この本っていうのは、 恋について若者にまあ、
そうです。
恋とはこういうもんだっていう。
小中学生に向けた本。
小中学生向けでしたか。
そうです。
で、男と女とはみたいなことをね、うん、書いてらっしゃって。
ああ、でも今世の中がこの頃と変わったからちょっと。
また意見も変わってらっしゃいますかね。その、教育ってね、そういう、まあ、性教育といいますか、どんな予備校とか、
はい、
学校とか専門学校とかもあるのに、
はい、
セックスの専門学校はないっていうようなことを、杉作さんは書かれてて、
そうですね、
でその中で、
性を教えるね。
そうですね。で、最初の段階で教えないといけないことは、うん、もう、まあそういう性的なことじゃなくて、うん、そもそも、やっぱり小学校ぐらいから、異性に対する恐れや畏怖、畏敬の念をみっちり叩き込むべきなんですよ、と。書いてらっしゃいまして
。これは今でも僕は考えは変わっておりませんけどね。
いや、だからね、それが、ああ、そうやなーっていうふうに思って、で、
あのね、ちょっと言っちゃなんだけど、DV みたいなのよくあるじゃないですか。
ありますね。
男性が女性いじめたり、はい、これからは逆もあると思うんですよ。はい、女性が男性いじめたり、はい。これがあったらなくなりますよ。やはり、自分とは違う性別の人に対する、畏怖の念、畏敬の念とね、恐れと敬いがあればね、最後のブレーキになるからね、DV はなくなるはずなんですよ。
いや。おっしゃる通りだと思うんです。で、その上で、杉作さん、こういうふうにおっしゃってるんですよ。うん、この本の中で、うん。男と女は分かり合えるはずだというのは、僕はそれ、あえて言いますが、欺瞞だと思いますと、うん。男と女は分かり合えなくていい。理解もしなくていい。共感も必要ない。でも、思いやろう。お互いに思いやろう。分かんなくても、思いやれるから素晴らしいじゃないですか。それで十分なんですと。これ、昨日、京阪電車で読みながらね。もう座れてなかった立ちながら読んでたんですけど、思わず筆箱から付箋を出して、しかもブックカバーもしてないんで、このおっさんはなぜ恋と股間っていう本に熱心に付箋を貼ってるんだと思われたかと思うんですが、
失礼しました。
いや、でもね、本当にそうだなと思うんですよ。
これはね、極端なこと、これは子供向けの恋愛の本で書いたからそうなんですけど、はい、これは大人で言いましてもね、
はい、
自分の知らないものとかね、
ええ
知らないものだらけなんですよ、みんな。
うん、
例えば、小学生、中学生に限らず、
はい。
例えば、僕だって知らないこといっぱいある。今、住田さんが言う、例えば法律の話なんかもね、はい、もうほとんどわからない。で、住田さんも多分知らないこと世の中にたくさん。
たくさんあります。
誰だってあるわけ。
はい、
で、世界中の地理のことだって全部知ってるわけじゃないです、はい。知らないものに対するね、思いやりってことないけどね、自分が知らないものをね、に対する思いやりとか、自分がまだ見ぬものに対する、期待感っていう時に、
うん、
まあ、これは本当昨今の流行だと思いますけどね、
はい。
自分がたまたま今まで知らなかっただけでね、いらないものとか、馬鹿にするような傾向がやっぱあるんです。
あ、そうかもしれないですね。
今の時代は、
特にあるかもしれないですね。
まだ触れてない文化に対してすごく軽蔑するというか、それはもう摂取しなくてもいいものみたいな。
うんうん、
食べ物でもそうです、
はい。
自分がまだ食べたことないものは、昔からよく酸っぱいブドウだなんていうね。高いところにあるブドウが酸っぱいブドウだって諦めるみたいなのあったけど、
はい、
あれがもう今ね、デフォルトになってる世の中になりつつあるんじゃないかと思ってね。知らないものはもうつまらないと。
うんうん、
で、自分が知ってるものだけが面白い。
うん、
で、そうなるとこう、まあ、ちょっと話が長くなりそうだから。
いやいやいや。
もう、こんなつまんない話して
る。いやいや、そういう部分をお聞きしたいという話ではあるんですが。
そうなんです。だからね、はい、自分が理解できないものに対して、もうちょっとこう、なんていうんですかね。
そうです
ね。畏敬の念をね、例えばね、坂本龍馬がね、
はい、
まあ、坂本龍馬がって言った話が古くさくなりますけど、まあ、実際古い話ですけどね、まだ見ぬ国を考えたときにね、
はい
期待感に満ちてたと思うんですよ。坂本龍馬は。
うんうん、
あと昔の人は、
はい。
多分今の人若干違う気がしますね。
うん、
行ったことない国は日本よりつまんないだろう的なね。
うん、
ほ
ん
で、よその国が例えばね、すごく今栄えてるとか聞いてもね、はい、日本ほどじゃないだろうみたいな。このね、これ今国の話で言いましたけど、はい、家庭でもそうなんですよ。
うん、
自分のいる今立脚点がね、
うん、
かなりハイブローな、で、自分が今持ってる知識はもうハイブローであると。じゃあ、読んでない漫画がありますよ、はい。あの漫画面白いらしいよって言っても、はい、大したことないだろう、みたいな、見たことないアニメがあるって言っても、どうせつまんないだろう、みたいな。で、見てみたら面白いかもしれないんだよ。でも、 まだ見ぬものとか知らないものをね、下に見る傾向がね、僕はある気がしますね。
いや、ほんまに顕著になってる気がしますね。
ほんで、今度ね、またさっき、これは放送中に行ったんじゃないですね。放送始まる前のちょっとごっちゃになりましたけど、なんて言うんですかね、まあいいです。
何の話ですかね、放送前に。
いや、またその時に。
あ、ね。わかりました。でもね、本当に、なかなか、当たり前のことができないんですけど、この女性に対して、まあ男性は女性に対して畏敬の念を持ってとかっていうのは、大事かなというか。う
ん、だからね、例えばね、
はい、
お互いにこう、恋人同士とか夫婦でもいいんですけど、
はい、
こう、お互いに、え?ってことがあったとしますよね。
はい、
その時に、やっぱり愛情を持って解明しなきゃいけないと思うんです、僕は。愛情を持たずに解明すると事件につながったりするんで、はい、例えばさっきのコモドワーズもそうですけどね、はい、出かけてったと、他のところに抱かれに行ったんだろうって時にね、はい、なぜなんだろうっていうのを愛情を持って考えるべきだと思いますね。僕たちは好きで一緒に暮らしてたはずなのに、なぜ彼女は俺を置いて出かけていったんだろうっていうのはね、うん、愛情を持って考えれば解決の糸口が見えてくるんだけど、
うん、
よくも俺を置いてシャーシャーとみたいに思ったらね、うん、もう事件ですよ。
それだとね、歌にもなんないですもんね、その感情だけを高ぶらせてたとしたら、そのコモドワーズの人たちが。
これでコモドワーズは、僕はよく知りませんけど、わざわざ日本でまでシングル版が出てるってことは、ね、
出てるわけですもんね。
これで巨万の富を得たわけです、結局。
きっとそうですよね。
この体験を糧に。
ね、ジャケットではみんなニヤニヤしてますからね、歌詞にも関わらず。
6人いるんですよ。
はい。
眩しい笑顔になってるんですけど、果たして、この当事者はこの中のどれかみたいだね。
誰かの、多分、ね、体験を元に作詞してるはずですもんね。だからこのコモドワーズのこのメンバーの方ぐらいの塩梅で、やっぱりそれなぜだろう、理解しようっていう気持ちっていうことが、
ほんでね、それは僕はもっとさらに言いますとね、はい、話がもうどんどん逸れてるかもしれないですけど、はい、この世の中に生まれて落ちた瞬間からね、はい、例えば隅田さんとこ行ったら可愛い赤ちゃんいました。
ああ、
そしたら去年夏ね、はい、そしたら世の中に生まれ落ちた瞬間から物心ついてくるときに、はい、やっぱり隅田さんのお宅みたいにね、本当ああいう温かくね、大事に本当になんか家族の一員としてね、
ええ、
僕は素晴らしいと思いましたよ。もう赤ちゃんだけど家族の一員で育ててる、当たり前の話だけど、
ああ
ね、どっかどうでもいい部屋に置いてんじゃなくて、みんなの集まる茶の間にね。
そうですね。杉作さんもいらっしゃるとこ、同じ場所に赤ちゃんも。
みんなの集まる茶の間にいてね、もう家族の一員として子供の頃からって暮らしてると、僕は、ぐれる可能性が少なくなってくると思うんですけど、
はいはい。
やっぱりね、生まれ落ちた瞬間から、この世の中にたった一人で人間は生まれてくるわけなんですけど、そこでね、俺はやりたいこと何でもやってやるぜ、さあ、勝負だって思う人とね、
はい、
自分が一人だけこの世に生まれてきて、周り全部知らないもの、全部この世に生まれてから出会うっていうもの、はい、で全部とは出会えないわけですよ。この世に存在しているもの、はい。で、知識だって全部は手に入らないんだけど、はい、せめて触れ合ったものとか手に入ったものに対して愛情を持って接していくのとね、なんだこの野郎と思って生きていくんじゃね、全く違う人生になると思いますね。
なるほど。
だ僕はね、やっぱり生きてる限りに会う人とか触れ合う人なんて限られてんだから、愛情を持ち続けるべきだと僕は本当に思うんでね。例えば気に食わないことが友人関係であったとしてもね、はい、絶縁とかは僕はしない方がいいっていう考えなんですよね。せっかく出会えてるんだから、はい、出会える人数なんて限られてるんですよ。
うん、そりゃそうですよね。
ね
いや、本当にでもね、僕杉作さんのラジオをお聞きしてて、ドッキーナイトナイトナイトで、なっちゃんっていう、可憐な、
アシスタントの
アルバイトの女性がいらっしゃるじゃないですか。で、今の時代こんな、なんていうか、いい子がいるんやな、とかって、思いながら聞いてるんですけど、一方で、私がね、燃えるのは、うん、なっちゃんに対する杉作さんの、なんていうか、紳士的な対応というかね、それこそ女性に対する畏敬の念を、そういうパーソナリティと AD とかっていうその関係性で見るんじゃなくて、人対人として、すごい、あ、女性に対してはこうやって接するべきなんやな、みたいなことをね、そっちで僕ね、勉強になるんですよ。
これでね、 実はセクハラしてたなんてったら大問題ですけどね。これで、放送止まってた時にはスカートの中に手入れてたとか言った
ら。ノック先生みたいなことしてたらね。
これは大問題ですけど、うん、それもしておりませんのでね。
いや、でももう本当にね、この間椿祭りですか、松山のお祭りとか行ってらっしゃるのも、なんて言うんですか、すごい、自分の可愛がってる、めいっ子と、言ってるなんか、微笑ましい。
これはね、さっきの話もそうですけどね。はい、僕これ偽善者ぶって言ってるわけじゃなくてね、割と僕打たれ弱いんでね、出会った人に僕が優しくしようって今言ったでしょ、はい、僕が優しくしてほしいからなんですよ。僕も優しくしてほしいんですよ、はい、せっかく出会ってんだから、はい、優しくしてくださいよっていうね。だからみんながそう思って生きてたらね、多分ね、世の中はギスギスしなくなると思うんですね、僕は。でも今なんかすぐ失言したらね、すぐ足すくったりね。
そうですね。
お前今言い間違えたろうとかね。
揚げ足取って漢字読み間違えたやろうとか。
そうじゃ、そっちじゃない方向で世の中こう運営してもらえないかなっていうね、ふうには思うんですね。
杉作さんの大好きなね、モームスの、ザ・ピースっていう曲があるじゃないですか。はいはい、曲の中で、大好きなあの人、お昼ご飯何食べてるんだろうとかってあるじゃないですか。僕ちょうど、
石川理香さんがね。
石川理香さんがおっしゃる、うん、フレーズがすごい好きで、うん、911のテロの、ぐらいのタイミングでしたよね、曲出てたって、確か。
うん、そうかもしれない。
ずっとね、テロの後、自分自身の中での、その平和活動というか、うん、朝起きるとき、いつもタイマーで、うん、ザ・ピースかけてね、うん、起きてたんですよ。で、フレーズがね、みんながみんなそう思えたら、あの人お昼ご飯何食べてんねやろうって思えてたら、うん、絶対そんな戦争なんて起こらないじゃないですか。
そうですね。その思いやりがあればね。
思いやりがあれば。
あ、みんなに暮らしがあってお昼ご飯食べてるんだっていうね。誠さんと一緒にご飯を、お好み焼きおかずにご飯食べてんのかもしれない。今日初めて。
誠さん今日お昼何食べてんだろうって思ってたらね。
そう。竹内義和さんは何食べてんだろうみたいなね。
義和さん。
ちょっと興味ありますけどね。竹内さんが本当に何食べてるかは。
竹内さんもでも変わった人でね、このラジオ、よく来てくださるんですけど、前ラジオ収録終わった後に、ご飯食べてたんですよ。
竹内さん口が大きいからいっぱい入りそうですよね、一回に。
そんなイメージありますか？あんまりそんなイメージないんですけど、だからタイ料理屋さんでね、お昼のランチのセット食べてたんですよ。で、バカ話してたんですよ。だから、エロ話してたのかな、うん。途中から一気に竹内先生が、もう心ここにあらずみたいになって、僕が何言っても、そうやね、とかみたいな感じでね。うんちゃんと返事を返さなくなって、うん、で、その後、二人で大阪向きで、京阪乗って、京都から大阪に向かったんですけど、で、一緒に特急乗って帰りましょうか、とかって、途中で乗り換えてね、三条で、行きましょうか、とか言ったら、いや、僕はもうこのまま準急乗って帰ります、とかって。はい、いや、特急の方が早いですよ。いや、準急乗って帰ります、うん。どうしたのかなとか思ったら、その後竹内さんがツイッターで、隅田さんとラジオの後ご飯食べてたら、隣の席に自分と全く同じ T シャツを着てる男が来たと、もうそっからそれが気になって、もう食べてるそのランチの味がわからなくなりましたみたいなことを書いてて、なんてナイーブな人なのかなっていう。
え、それで何、もう帰っちゃって気持ちが沈んだ、
気持ちが沈んじゃって、
同じ T シャツを着て、何の T シャツだったんですか？
いや、それもね、覚えてないぐらいなんですけど。
そう、T シャツ、
そういうところも
あるのかな。
そういうところもある人なんだ。
安かったんですかね。
こいつはこの T シャツが安いことを知ってるっていう。あれなんですかね、なんか。
それが一点物だったはずなのに、みたいな。
それは悔しいですよね。一点物と思い込んでたら、うん。なんかね、そっから一気にテンションが落ちてっていうのは。
ただね、これはね、また話全然あれかもしれないけど、同じ T シャツだったんでしょ？
同じ T シャツ。
同じものって呼び合うらしいですよ。
あ、そういうことあるんですかね？
僕ね、京都のね、桂川のパーキングでね、ものすごい不思議な経験したんですよ、数年前に。僕がね、自動車降りて、サービスエリアっていうか、建物に入ろうとしたら、一人のね、業界紳士風のね、桂金士さんみたいな感じの人でした。金士さんみたいな人が。
桂金士さんって業界紳士風ですか？
おしゃれな桂金士さん。
おしゃれな桂金士さん。
このね、サングラスとかをね、確かかけてました、大きなサングラスを、そしてね、セーターをね、かけてた、背中にこう、ほんでね、僕の方も見て腕組みしてね、ニコニコしてるんですよ。まあでも僕じゃないだろうなと思って、すごいおしゃれな感じで、で歩いてたら僕なんですよ。すれ違うまで、すれ違う時に見ても僕見てるんですよ。で、知ってる人かなと思ってね、あーどうもみたいな挨拶した、そしたらね、見なよって言うから、 なんだろうと思って僕の車の方を指さすから、はい、君の車、はい、あなたの車みたいなことが僕のですっていう、ほらって言うからなんだろうと思ったらね、横僕の車って言うんですよ、はい、番号が同じなんだよ。で、ナンバープレートが、わーって言ったらね、もう一個右を見て、君の左、もう一個の反対側を見てごらん。三、はい、台同じのが並んでるわけですよ。あの、一個ぐらい違ってたかもしれないけどね、ほとんど一緒なんですよ、番号が。あの、パッと見た感じ全部同じ番号なん。
へぇ、
びっくりした。同じ番号と同じ番号が一台空間があってね、はい、並んでるなと思って見てたらしいんですよ、その人が。ああ、俺の、一個空いてる隣に別の車が同じ番号が並んでるなと思ってたとこへ、はい、君のが入ってきたんだよって言って、また同じ番号だから僕びっくりしてさ、みたいなね。で、僕それをね、東京に帰りましてね、はい、あの、ウルトラセブンとかの脚本書いてた、はい、上原正蔵さんっていう脚本家の先生いるじゃないですか、はい、宇宙刑事とか書いてた、はい。上原正蔵先生にそのままその足で会いに行ったんですよ。はい、で、上原先生に、さっき京都でこんなことがありましたよって言ったらね、それはね、ある話なんだって言ってました。数字とかね、そういう柄とかね、はい、似た同じものはね、呼び合う習性があるんだよって。
ああ、じゃあ竹内さんもその習性に習って、必然やったわけですよね、じゃあ、あの大量リアで起こったことは。
もしかしたら準急の電車の中でまたあったかもしれません。
もしくは特急にそれを来てる人を見て、控えたのかもしれないですよね。うん、
だからよくあの、仲間がこう集まっていくことって世の中に集まるタイミングって不思議なことって多分ね、皆さんもあると思うんですけど、はい、あれってね、似たものがこう集まってくるらしいですよ。
あるんですかね。ちょっとこの辺で CM に入ります。